からですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はマタイによる福音書の14章の32節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。二人が船に乗り込むと風は止んでしまった。アメン。今日はこのところから先週に引き続いて待つことを学ぶというテーマで、今日はそのパート2ですけれど、恵みを分かち合っていきたいと思います。神様がですね、物事を整えてくださるのを待つためにはですね、どうしても忍耐が必要であります。私たちが神様の働きを経験するということのためには必ず忍耐が必要です。そして忍耐のないものは神の働きを体験することはできないと言っても過言ではない。聖書は忍耐についてこのように語っています。忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出す。現代訳聖書では、忍耐は私たちを立派な品性のものとし、立派な品性は永遠の救いへの希望を抱くようにされると書かれています。私たちが待つことを学んでいるときに、神様はこのような品性を私たちの内側に形作っておられるんです。忍耐をしているということは、ただ単に苦しんでいるというだけではなくて、忍耐は練られた品性、すなわち立派な品性を作るために必要なことなんですよ。私たちが神を待っているとき、忍耐をしているとき、それは私たちのうちに練られた品性を形作るために神が働いておられる時間なんです。私たちは何もしていないようであっても、神がその時働いておられるということをしっかりと知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。待つということは、ただ単に欲しいもの、また願っているものを得るためだけの時間ではない。神様が望んでおられるようなものになるために必要な時間なんです。待つということは、答えをいただくために待つということをだけではなくて、私たちが待っているその間に神様が願っておられるような人に作り変えられているんです。ですから待つことができない人は、神様が願っておられるような人になる機会を失っていると言っても言い過ぎではないと思います。ですから待つということの中に非常に重要な事柄が含まれているということをしっかりと知らなければいけないと思います。今日ですね、待つということの中でも特に主を待ち望むということについてフォーカスを当ててメッセージをしたいと思っております。何度もお語りしていることですけれど、待つということの聖書的な意味というのは、何もしないということではないですよね。ただじっと我慢をして、問題を避けて、全てが通り過ぎるのを待つということではないです。もちろん現実と向き合わないということでもないし、また責任を持たないということでもない。ある人は主を待ち望んでいるということを言い訳の言葉のように使っている人もいるんです。どうして何もしないんですか。はい、私は今主を待ち望んでいます。何もしないということの言い訳として、主を待ち望んでいるという言葉を使う人も少なくない。でも聖書が語っている待つという言葉は受け身ではありません。皆さんどうでしょう。待つという言葉を聞いて受け身のように感じるでしょうか。それとも受け身の反対であったかな、能動的なように感じるでしょうか。受け身か能動か。聖書が語っている待つということは決して受け身ではないですよね。主を待ち望むということは、確信を持って 練されて、期待して、行動しながら、そして時々痛みを感じながらも神様にすがりつくことです。主を待ち望むということは確信がなければいけない。疑っているものは主を待ち望むことはできない。そして訓練されて、訓練されるという覚悟がないものは主を待ち望むことはできない。期待して主からの回答を期待することができないものは主を待ち望むことはできない。行動して、私は待っているんです、私は待っているんです、私は今じーっとして待っているんですというものは本当の意味で主を待ち望んでいるとは言えない。待ち望む、特に主を待ち望むということの中には行動するという言葉が含まれています。そして時々痛みを感じながら、主を待っているからといって私たちが必ずしも平安だとは限らない。私たちは主を待ち望みながらも行動しているので、その時々に痛みを感じるということもあるでしょう。でも確信を持って訓練されて、期待して行動して、痛みを感じながらもなおかつ神様にすがりつくことをやめない、それが主を待ち望む者の姿であるということをしっかりと知っていただきたいと思います。もちろん主を待ち望むということは私たちの望み通りにいかないということもあるでしょう。人生が思い通りにいかないということもあると思います。望み通りにいかないということもあると思います。置かれている環境や状況を打ち破るためにあらゆる手を尽くして、あらゆる可能性を探って、あらゆる努力をしなければならないと思います。先ほども語りましたけれど、待ち望むということの中には行動するという言葉が含まれています。ですから私たちが本当の意味で主を待ち望んでいるというならば、ありとあらゆる可能性を試すということは必要なことです。もちろん神様はこれが道だ、これに歩めと語ってくださるということもあります。でもそうでないこともあります。神様が語ってくださるまで私は何もしませんというクリスチャンが多い。神の御声が示されるまでは動いてはいけない、神の御心が示されるまでは歩んではいけない、決めてはいけない。でもある時聖書の御言葉を読んで示されたことがあります。それは一歩私たちが踏み出すところに神が働いてくださるということ。私たちが信仰を持って一歩踏み出すところに神は道を開いてくださるんです。神はそのようなお方であるということを心から感謝したいと思います。私たちは神の御心を知って歩みたいと心から願っていますよ。神を愛して生きたい、また神を愛しています。私たちが一歩踏み出すその一歩が神を愛する一歩であるならば、神はその道を益としてくださるでしょう。でもその一歩が自分の願い、自分の思い、自分の満足、自分がしたいことであるならば、主はひょっとしたらその道を止められるかもしれない。私たちにとって大事なこと、それは主を愛しての一歩であるということをしっかりと知っていただきたいと思います。私たちはあらゆる手を尽くさなければならない、あらゆる可能性を探らなければならないし、またあらゆる努力をしなくてはいけません。でもそれら以上に神様を信頼することを忘れてはいけない。このバランスが非常に大事です。私は祈っています、主を信頼しています、主により頼んでいます、主を待ち望んでいますと言いながら何もしないというならば、主は御心をなされるということはまずないと思いますよ。 でも私は頑張ってるんです、私は努力してるんです、こんなにあらゆる可能性あらゆる手段を探っているんですと、こちらの方が勝っているならば、祈りや御言葉やいろんなものをないがしろにしながら自分の努力だけ、自分が頑張るだけ、根性で行ってしまえというならば、それもまた神を待ち望んでいる者の姿ではない。私たちは一生懸命努力をし、なおかつ神を信頼するということが勝っていなければならない。こうであってはいけない。これぐらい、この絶妙のバランスの中で私たちは信仰生活を歩むんです。わかりますかね。これぐらい、それが主を待ち望むということであります。主をですね、待ち望むためには主を信頼するという忍耐が必要です。主を信頼するという忍耐が必要なんですよ。でも物事をいつも私たちの側だけで考えてはいけないと思います。神様には神様の考えがあります。神様が待ちなさいと言われる時には十分な理由があるということを知ってください。先週もお語りしましたけれど、神様は時間を無駄にされるお方ではない、ほんの少しの時間も無駄にされるお方ではないですよ。ですからその神様が待ちなさいと言われるには待たなければならない理由が十分にあります。私たちはその点においても信頼をすることができると思いますよ。根本的に私たちと神様とでは見ている観点が全く違います。私たちは今しか見ることができない、この瞬間しか見ることができない、せいぜい見ることができたとしても起こった過去か近い将来かぐらいしか見ることができないものであります。でも近い将来でさえもその全てのことを保証することはできない、明日のことさえもわからない身であります。でも神様の視点は永遠ですよ。永遠という視点の中で今私たちを見ておられるんです。私たちが母の胎にいるその時から神の国に行くその時まで永遠の視点で私たちを見ておられます。そして何が最善であり何が悪いことであるかということを神様はご存知です。私たちよりもよく知っておられるお方、それが神様です。そしてその神様の決断に決して間違いはありません。ですから私はこう願ってるのに神様どうして答えてくれないんですかというならば、それは神様が答えないという理由があるからです。私たちの考えていることが正しいわけではない、待ちなさいと言っておられるのかもしれない、いやひょっとしたら私たちが願っていることが神様の御心に反したことなのかもしれない。私たちはその答えをしっかりと得るものでなくてはいけないと思います。神様は永遠という尺度で私たちの人生を見てくださっているお方であります。有名な御言葉ですけれど、愛する者たちよ、この一時を忘れてはならない、主にあって一日は千年のようであり千年は一日のようである、私はすぐに来ると言われました。弟子たちすぐ来るって言ったらすぐ来ると思うよなと思って、至る所で主はすぐ来るよ、主はすぐ来るよ、間もなく来られるよ、だってすぐって言われたんだから。ペテロは言いました。一日は千年のようであり千年は一日のようである。彼は悟ったんでしょうね。神の時と私たちの時とは違うんやって、神のすぐと私たちのすぐとは違うんやって、私はすぐにあなた方のところに来る、すぐ今日か明日か明後日か。弟子たちにイエス様が言われてからもう2000年が経ちました。でも反対に千年は一日のようですから。でもこの御言葉は千年と一日という意味ではなくて、神様は 時間という制限を受ける方ではないんですよという意味ですよ。主にあっては千年がどうとか一日がどうとかということではなくて、時間の概念は全くないということです。主が働かれるならばすぐです。主が待たれるならば千年でも待たれます。主は時間の制限を受けられる方ではありません。私たちは神様が持っておられるものは欲しい。神様が所有しておられる祝福、恵み、力、憐れみ、癒し、それらのものは欲しい。でも神様がそれらを私たちに与えられるタイミングには文句を言うというものであります。でも待つことの本筋から離れてはいけないと思います。最初にお語りしたように、待つということは何かを手に入れるためだけの時間ではなくて、待ち望んでいる間にしか得ることのできない神様の働きがあります。私たちは願っているものが欲しい。でも待っている間に神様は私たちの内側で働いてくださっているんです。そして神様が私たちの内側で働いてくださっているということは、私たちが願っているものよりもさらに大きな祝福であるということを知らなくてはいけないんですよ。昨日読んだ本の中でこのようなことが書かれていました。私たちが願っているものはあまりにも小さすぎるというものでありました。神様が私たちに与えたいと願っておられるものはさらに大きなものであります。神様が私たちに与えたいと願っておられる大きなものを得るために必要なこと、それは神の視点で物事を見るということです。その時に私たちは本当の意味で神様が与えようとしておられるそのものを得ることができるのではないかなと思います。神様が私たちに対してしておられる働き、私たちの内側で働いてくださっているその働きが何かということはわからないかもしれない。でも神様は私たちの内側で働いている、そのことの意味をよくご存知です。言うまでもないですけれど、全てを知っておられるお方です。だから神様の前に安心して疑うという権利を放棄しなくてはいけないと思いますよ。神様の前に疑いという権利を一切放棄しなくてはいけない。それが主を待ち望むということです。主を待ち望みながら疑うという権利を行使しているならば、それは待ち望んでいることは全く無駄だということです。それが5日であろうと10日であろうと1ヶ月であろうと1年であろうと10年であろうと、疑いがそのところにあり続けるならば、その祈りが聞かれることは絶対にない。聖書は語っています。二心の者の祈りは聞かれないって。だから私たちが本当に神を待ち望んでいるというならば、一切の疑いを神の前から取り除けなければならないんですよ。そして 100% の信頼を持って、主よ、私はあなたを待ち望んでいますと告白するものでなくてはいけないと思います。この世の中には確かに多くの権利があります。権利を主張するという権利がありますよ。その立場とか置かれている環境とか状況によって、私たちはいくらでも権利を主張することはできます。でも神様の前にあっては一切の権利を放棄しなくてはいけない。よく考えていただきたい。私たちは神様の前にどのような権利を主張することができるでしょうか。祈りを聞いてくれない、神様は祈りに応えなければならない義務があるんでしょうか。 神様は私を癒してくれない、神様は私たちを癒さなければならない義務があるんでしょうか。神様は私を祝福してくださらない、神様が私たちを祝福しなくてはいけない義務があるんでしょうか。イエス様は十字架の上で死んでくださいました。私たちのために血を流してくださいました。私たちのために全ての苦しみを身に負ってくださいました。そして死の間際に叫ばれました、全ては完了したって。全ては完了しているんです。癒しも祝福も一切のものは十字架の上で完了しているんです。今私たちに求められているもの、それは信仰による祈りであります。なぜ答えてくれないんですか。なぜ叶えてくださらないんですか。主のすべての答えはもはや与えられています。信仰を持って受け取るんですか、どうなんですか。ただ一つ知っていただきたいことがあります。祈りを聞いてくださること、それらを権利のように考えてはいけないと思いますよ。救われていることも、神様の子供にされていることも、神様から何かを受け取ることでさえも権利だと思ってはいけない。すべては神様の恵みです。当たり前のように考えないでいただきたい。世の中にはたくさんの権利があります。でも世の中の価値観を聖書に、また教会に、信仰に持ち込まないでいただきたい。私たちは全てを放棄しなくてはいけないと思います。もちろん何かを達成したいという夢を持っている人もいるでしょう。聖書は語っています、夢のない民は滅びるって。夢を持つことは非常に大事なことです。主に仕えることであったり、また仕事であったりするかもしれないですよね。仕事を通して夢を見る、主に仕えることによって夢を見るということは大事なことです。でも思った通りにはいかないことも少なくない。望み通りにいかないことも多くあるでしょう。神様の御心だと信じて行ったけれど、なぜかうまくいかないということもあります。それによって自分が傷つくということもあるでしょう。そんな時に自分の夢を自分の力で無理やりに実現してしまおうとする誘惑を受けるものです。人はうまくいかない時、何とかしてその状況から逃れたいと思うものです。闇の中でもがこうとするんですよ。私がある先生から教わったことがあります。それは自分が闇の中にいるときに大きな決断をしてはいけないということ。私たちは闇の中にいるとき、苦しみのどん底にいるとき、信仰も何もないそのような状況のときに大きな決断をするならば失敗を招くことになります。大きな決断であればあるほど、光にさらされているとき、御言葉に照らされているときに私たちは道を決めなくてはならない。なぜならば神の御言葉は私たちの足の灯火だからです。道を示してくれるものだからです。だからうまくいかない、なぜかわからない、信仰さえも保っていることが難しいそのような状況の時に何かをしてはいけないと思います。まして自分の力で無理やり全ての道を開こうとしてはいけない。でもそのような時には自分の力で道を開こうとしたいという誘惑に遭います。人を押しのけてでも欲しいものを手に入れようとする誘惑を受けるでしょう。ひょっとしたら 神様に召されている働きを諦めてただ流されていくという誘惑を受けている人もいるかもしれない。でもそんな時だからこそ諦めないで忍耐強く待って、あるいは自分の賜物を学び続ける、そのような忍耐を働かせなくてはいけないと思います。ある時には謙遜になって他の人からの忠告やアドバイスを真摯に受け止めて、何よりも自分が必要だと思っているものよりも神様のご計画に信頼を置くという忍耐を働かせなくてはいけないんです。あらゆる場面において忍耐を働かせなくてはいけないんですけれど、そもそもそのような忍耐を持ち合わせているんでしょうか。今私たちは忍耐を働かせなくてはいけない時代に生きています。でも私たちの中にそのような忍耐が今あるんでしょうか。そのような忍耐を持ち合わせているんでしょうか。ただ我慢するだけじゃない、信仰による忍耐です。有名なカトリックの司祭でヘンリー・ナーウェンという方がおられます。非常に有名な方であります。多くの本も書かれています。彼は死の間際にこのように語ったそうです。自分の友達に空中ブランコの曲芸師がいて、その方の話を聞いたそうですね。このように言ったそうです。飛ぶ人は受け止める人の手を決して自分から掴もうとしてはいけない。ただ信頼して待たなくてはいけない。そして受け止める人が手を掴むそうです。それまでは待たなくてはいけない。飛ぶ人の仕事は心配して周りを見回すことではない。もしそうするなら死ぬことになるだろう。彼の仕事は静かにすることです。そして待つことです。そして待つことは一番難しい仕事だけれど生きる唯一の道です。とブランコの曲芸師は言ったそうですよ。その言葉をヘンリー・ナーウェンはずっと覚えていて、死の間際に言ったそうです。飛ぶ人と受け止める人の関係は特別なものである。彼は何が言いたかったんでしょうか。私たちは飛ぶ人です。そしてイエス様は受け止める人です。私たちがもし飛んでいる時に不信仰になってキョロキョロと周りを見回すと、ペテロが水に沈んだようにそれは死ぬことになります。私たちがしなくてはならない仕事は待つことです。そして待つことは何もしないということではない、静かにすることです。待つということはじっとしているということではない、そしてじっとしているということは静かにしているということではない。母親は言いますよね、子供に、あんたもうじっとしなさいっていうことは静かにしなさいっていう意味ですよね。でも神様は違うんです。じっとしていることと静かにしていることは違うんです。神様が願っていることはじっとしていることではない、静かにしていることです。もっと分かりやすく言いたいんですけど、じっとしているということは何もしないことです。でも静かにしているということはうるさくしないということです。すなわち聖書で言うならば喋らないということです。そして聖書が言う喋らないということは文句を言わないという意味ですよ。待つことイコール文句を言わない、待つことイコール不平を言わない、待っているならば文句は言うなということです。いいですか。多くの人は待ちながら、まだですか、どうしてですか、なぜですか、こんなに待ってるのに、こんな に乗ってるのに、こんなに主に叫んでるのに、神様どうして、神様なんで、聖書は語っています、静かにせえってちょっと黙ってて。ダビデも言ったでしょ、心を静めて、黙して、沈黙して神様を待ち望みなさいって。これ100ゼロの関係ですよ、100ゼロの関係。どうしてですか、なんでですか、こんなになんとか、これ私たちが100でしょう、神様ゼロでしょう。私たちは静かに待たなくてはいけないんですよね。最後になりますけれど、主を待ち望むということの中で最も大事なこと、それは祈りであります。待ち望んでいる人が必ずしなくてはいけないこと、それは祈りであります。祈りは何かを求めるだけのものではなくて、私たちが誰に祈っているのか、また誰を待っているのかということを思い出させてくれるものです。それが祈りであります。私たちは時々神様に祈っているようで、実は自分に祈っている時があります。皆さんそのような経験はないですか。神様に祈っているようだけど、実は自分に言い聞かせているんです。祈りの対象が神様から自分にすり替わってしまっているという祈りがあります。それは祈りではなくて念じているんです。念じるというのは信仰による行為ではない、それは自分の信念から出ているものです。でも祈りは信仰による行為であるので、念じることとは全く違う。念じるということは自分に言い聞かせることであって、祈りとは神様に申し上げることです。祈っているんですか、それとも念じているんですか。いや私神様祈っていますよ、神様神様って言ってますよ、イエス様って言ってますよ。いや私たちはイエス様と言いながら自分に念じることもできるんですよ。じゃあどうやってそのことを知ることができますか。祈った後にあなたは変わっているんですか、変わっていないんですか。それが祈っているものと念じているものの違いです。聖書は語っています、祈ったならば叶えられたと信じなさい。それが祈りです、それが信仰による祈りです。でも念じているものはそこに神がいないので、神に対する信頼がないので、祈っているけれどなおかつ不安で、祈っているけれどなおかつ信じられなくて、祈っているけれどなおかつ変わらない、それは祈りとは言わない。聖書が求めている祈りとは言わないと思います。主に祈るならば心を定める必要があります。心を定めなくてはいけない。主が私たちと共におられて、私たちと共に働いてくださっているというこの一点に心を定める必要があります。私はよく祈りの中で神様に祈る祈りがあります。ほぼ毎日祈っていることですけれど、長く祈るわけではない、いつもポロッと何かをしている時に祈る祈りがあります。それは、私の父は今に至るまで働いておられる、だから私も働くのである、というこの言葉を毎日ボソボソッと語ります。私の父が働いておられるので私も働くのである、イエス様の言葉です。イエス様は父なる神様が働いておられるので私も働くんだと言われました。私はイエス様に語っています、イエス様あなたが働いておられるので私も働きます。なぜならば主は私と共におられます、そして私も人ともにいたいです。だから主が働かれるというならば、 私も主と一緒に働きたいんです。私たちはいつも自分の働きに主を助けてください、自分がしたいことに対して主よ働いてください、主よ働いてください、主よ働いてください、イエス様を召使いみたいに、イエス様を奴隷みたいに、そうじゃない。私たちはイエス様の働きを担うものですよ。イエス様の働きを少しでも分けていただきたい、イエス様が働かれることを少しでも一緒に完成させたい、それが私の願いです。クリスチャンの願いだと思いますよ。あまりにもクリスチャンが自己中心的すぎて、私の願い、私の将来、私の人生、私のミニストリー、私の教会、私の仕事、誰が与えてくださったんですか？イエス様じゃないんですか？主が働いておられるなら私も働きたい、皆さんも祈っていただきたいと思います。私たちが本当の意味で信仰によって祈るならば、全ての重荷を神様の前に下ろすことができると思います。祈ったならば、叶えられたと信じたならば、全ての重荷を神様の前に置いて帰るんです。置いて帰ります。私たちはもし何々だったらどうしようというふうに考えることも少なくないですよね。あの状況が変わらなかったらどうしようか、そんなふうにして考えてしまいがちです。そしてもしこうだったらどうしようと思うとき、やたらと悪いことを考えてしまいがちになります。これは思考が悪く働いている時の象徴ですよね。どんどんどんどん悪いことばっかり、もしこうなったらどうしよう、こうなったらきっとこうなって、こうなってこうなって、悪いことばっかり考える典型です。私もどちらかというとネガティブですからね、ずっとネガティブ考えとけって言ったら最後行き着くところはいつもあそこですね。またそういう思い、そういう声が聞こえてきます。そしてその声には説得力があるように聞こえるんですよ。根拠があるように聞こえるんです。でもそんな時、イエス様を思い出していただきたいと思います。イエス様はあらゆる人間の感情、痛み、苦しみ、喜び、全てを経験されました。主は疲れることもありました、怒られることもありました、希望を持たれることもありました。でもただ一つ主が経験していないこと、それはパニックになられるということはなかった。イエス様はいつも落ち着いておられました。そして主は決して絶望されるということはありませんでした。ゲッセマネの園においてもイエス様は祈られました。お父さんって、十字架の上で痛み苦しみの中でイエス様は祈られました。お父さんって、なぜイエス様はパニックになったり不安になったり絶望したり失望したりすることがなかったんでしょうか。イエス様はいつも天の父なる神様と一つだったからですよ。私たちはどうして慌てたりパニックになったりどうしていいかわからないというような状況になるんですか。そこに神がいるんですか。神がそこにおられるというならば、私たちはどうして神がいないもののようにパニックになってしまうんでしょうか。私たちには信仰が必要です。私たちと共にイエス様がおられるということを忘れないでいただきたいと思います。でも敵の声は巧みに私たちの心に語りかけてきます。でも同時にイエス様も私たちに語りかけてくださっているということを忘れないでいただきたい。どちらの声に耳を傾けるかを決めるのは私たちです。悪魔も私たちに対して語りかけるでしょう。でも神もその時語りかけておられるんです。皆さん知ってください、悪魔の声は大きい。私たちを圧倒するように語りかけてくるんです。でも神の声は細い。だから私たちが静まって心を主に傾けて、主に心を探っていただいて、 全身全霊を持って傾けなければ主の声を聞くことはできないんですよ。主は無理やり私たちの心を開いてこれでもかというように語りかけられることはありません。私たちが集中して耳を傾けなければ主の声を聞くことはできない。私たちの耳に入ってくるのは敵の声ばかりです。でもイエス様の声を聞くならば私たちの心の内に平安が与えられるでしょう。でも敵の声を聞くならば失望をするばかりであります。イエス様の声はいつも優しい声ばかりではありません。叱責されることもあります。責められることもあります。でもイエス様の声に耳を傾ける者が行き着くところ、それは悔い改めに至る命の実です。でもサタンが導くもの、それは滅びへと私たちを導いていきます。私たちは今どのような声に耳を傾けているのかを吟味しなくてはいけないと思います。命の道に歩んでいるのか滅びの道に歩んでいるのか、私たちはよく吟味しなくてはいけない。今日私たちは神様の前に謙遜になって心を探っていただいて、主に示していただいて、そして私たちの口で告白しなくてはいけないと思います。いつどんな時でも主を待ち望んでいくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い身眺めます。今日このようにしてあなたの御言葉を共に分かち合うことができたことをありがとうございます。神様、十分に伝えることができたかどうか分かりませんけれど、あなたご自身が今日一人一人に必要な言葉だけが一人一人の心の内にしっかりと残るように、あなたが導いてくださいますように心からお願いいたします。神様、私たちは信仰を持ってあなたの御前に待ち望んでいくものでありたいと願っています。形式でもなくて形でもなくて、本当に心からあなたを待ち望んでいきたい、あなたの御声を聞きたい、あなたの御心を知りたい、あなたの御力をいただきたい、そのように願っています。主よ、どうか私たちは静かに黙してあなたを待ち望んでいくものとならせてくださいますように心からお願いいたします。一切の不信仰、また一切の疑いを取り除いてくださって、ただ 100% の信頼を持って主に従っていくことができるように、主をどうか助け導いてください。今日この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。